薩摩方沖ノ小島雲隠れの帝平成3年1月号掲載通算番号201。皆様こんにちは、根岸由紀子でございます。今年もよろしくお願い申し上げます。音の絵はがき平成3年の第一審はもう一度鹿児島県鹿児島郡硫黄島通称機械ヶ島からお送りいたします。先月号でお話ししましたように、機械ヶ島といえば瞬間、瞬間といえば機械ヶ島と思い込み、瞬間を訪ねてこの島へ来たのですが、ついてみましたらもうお一人、思いがけぬ重要な人物にお会いしてしまいました。なんとこの島に安徳天皇のお墓がありました。そればかりか、この集落の中心である長浜さんというお宅は、安徳天皇直系のご子孫で、当主は34代目だそうです。平の清盛の娘徳子が、高倉天皇の皇后に上がり、治承2年、1178年11月12日、王子誕生。生後わずか1年2ヶ月で帝位に就かれたのが安徳天皇です。清盛の権力、平家の繁栄の象徴として、生まれながらにこの世の頂点に位したこの幼き帝は、わずか8年の御命でありました。元暦2年、この年は年号が変わって文治元年となるのですが、1185年の3月24日、義経に追い詰められた平家一門は、長門の国壇の浦で、安徳帝ともども波の底へと沈んで行きます。平家物語巻第11選定受水の段では、清盛の妻仁の尼が安徳帝をお抱きして船端にすっくと立ち、いよいよ最後の時を迎える有様が次のように語られています。首相を今年は8歳にぞならせましましける、御姿慈しゅう、あたりも照り輝くばかりなり、御髪黒をゆらゆらとして御背中過ぎさせたまえり、呆れたる御有様にて、そも甘ぜ、我をば伊豆地へぐしてゆかんとするぞ、と仰せければ、二度のいとけなき君に向かい参らせて涙を抑え、この国は心浮き境にてさぶらえば、極楽浄土とて、めでたきところへぐし参らせさぶろうぞ、と書きくどき申されければ、地層美しき御手を合わせ、御念仏ありしかば、二度のやがて抱きたて祭り、波の下にも都のさぶろうぞ、と慰めたて祭り、地色の底にぞ沈みたもう。黄昏迫る瀬戸内壇の浦、空も海も燃ゆるばかりの夕焼けの中、幼き帝はきらめく波の底へと沈んで行かれたのです。これほど美しく、哀れ深く、また壮大に滅びの美を歌い上げた語りは他にはないという場面です。ところが、その8歳で亡くなられた安徳様が、実は密かにこの島に逃れ、66歳まで暮らしておられたというのです。明治になって新政府は歴代天皇の御陵の修復調査を行いましたが、その折も安徳天皇御陵は確定できず、下関の赤間神宮御陵と、ここ薩摩硫黄島御墓所、それに鳥取県と対馬と徳島県にある塚が安徳帝御陵参考地と制定されているのだそうです。800年の歳月が流れた現在、この墓が安徳帝のものであると確定も否定もできませんが、この島には非常に古く、しかも並々ならぬ身分の人のものと思われる墓石や供養塔が数多く現存していることは事実です。私は胸をワクワクさせながら、ひねもす島内を歩き回りました。港を取り囲むように低い屋根の家々が集まっていて、島の他の部分には人家は一軒もありません。港からほんの少し坂を登ると、小さい神社があります。
熊野神社。 この神社は硫黄大権現宮と呼ばれ、安徳帝晩年の皇居の跡とも伝えられている。獅子型に事件で平清盛の怒りを買った成常康頼俊寛はここ硫黄島に流されたが、早く許されて都に帰れるようにと紀州熊野三女権現をここに勘定して祀った。後に元暦2年1185年安徳帝が居住されてから熊三種権現と改められ、三種の神器を内陣に祀られた。明応8年1499年島津忠政により社殿を復修したとあり、さらに慶長3年1595年朝鮮の駅の折安徳帝の末裔長浜権之丞義信が島津義弘の危機を救った例として島津氏の崇敬を受け、奉納品も多かった。以後修理の費用も島津家から出され、文政10年1839年まで5回の修復がなされている。
神社の横の道をさらに少し奥へと緩やかな坂を登って行きますと、右手の木立の中にたくさんの石塔がある御前山と呼ばれる台地がありました。その向こうはさらにうっそうとした椿の森で、今は椿の実の収穫時期だそうで、姿は見えないのですが採集しているらしい村人の声が時折風に乗って聞こえています。
静かですね。クスノキやら松やら大きな木がいっぱい茂った中に、文化財安徳帝墓所、元暦2年3月長門壇の浦における源平の一大決戦の果て、平家はついに滅び去ることとなった。この時清盛の妻二位の尼に抱かれ、黄色の海に受水されたはずの安徳天皇が、実は硫黄島に逃げ延び、しかも後年助盛の娘くしげの局を妃として高森親王が誕生。寛元元年1243年66歳まで隠遁の生活を送った。その子孫は多くの証拠の品を伝え持ち、この地に生きていたのである。この地を古来御前山といい、安徳帝、高森親王、その他義助、常政、成盛、佐野の内氏、助の内氏ら重臣の墓がある。上安3年6月10日これは1301年、孔子慶伯と掘り付けました、悲鳴のある格闘馬は墓碑史上からも貴重なものである。書かれている盆地は立派な堀である。はあ、ここにですね、真ん中に石でぐるっと囲いまして、丸い石で正面に盆地が一字だけ掘り付けてあって、安徳天皇墓所となっておりますね。そしてその左側、これは、十三位三位成盛、清盛の弟成盛の次男、安徳天皇に従ってこの島に来た。70歳で没した、五輪塔のバラバラになったのとか、いろいろなのがこう集めて、こちらは12位内大臣左大将義助、平助盛の嫡男で建久元年4月23日生まれ、建長2年72歳で亡くなる。現在の長浜屋敷のところに住む。その奥が、上山美皇后之助三位中納言常政、平清盛の弟常盛の長男、青葉の笛で有名な敦盛の兄である。平治元年生まれ、安徳天皇の友をして来党、帝の師として学問や詩歌の道を教えした。上皇元年60歳で没した。常政というのは琵琶の名手で、平家物語では常政都落ちのところで、仁和寺に青山という琵琶をお返しして、 都を去っていく。それから竹生島詣でというところで、琵琶湖の竹生島でこの常政が琵琶を断ずるというところがありまして、大変に琵琶の天才だった。しかしそれ以外には武将としてはどうってこともなくて、なんとなく一の谷あたりで討ち死にしてしまったということになってはいますね。今何かラッパみたいな変なのが聞こえておりますけど、これは実はクジャクの声なんですね。この島には野生のクジャクがたくさん住んでおりまして、この安徳天皇御母所御前山、今私のすぐ向こうを、クジャクが歩いております。ラッパかなんかかと思ったら、あれはクジャクの鳴き声です。面白い鳴き声ですね。ここをずっと右に登っていきますと、串毛の坪根という人の墓が、四角の柱の形をした串毛の坪根の墓、安徳帝の皇后と書いてあります。建久9年、平助盛と佐野の内氏の間に生まれた。13歳にして帝に仕え、憲法元年16歳の時、串毛の坪根と名乗る。助の内氏によって帝の妃にふさわしい教育を受けた。憲法5年春、坪根20歳の折、帝の妃となる。20歳で帝の妃となって、その時安徳様はもう40になっておられたという。承久3年6月1日、若宮高森親王誕生。文永2年1265年68歳で亡くなる。妃は生前、帝と同じ場所では恐れ多いと言っておられたので、この地に葬られた。まあでもご夫婦ならおそばに葬ってもよろしいのに、こんな離れたところに一人だけ。これだけのとにかく何か古い由緒あるお墓があって、そして野生のクジャクが歩き回ってるなんてのも何か不思議な感じのところですね。
秋草に奥梅雨よりも辛くして、雲を隠れぬる弱の月かな。安徳帝の時世のお歌として伝わっております。まさに雲に隠れた月のように、都から遠く離れた薩摩方沖の小島で50数年の歳月を送られ、静かにその生涯を閉じられたのです。思い返せば治承2年1178年7月、この方が元気でお生まれになるようにとの祈願の恩赦で、機械ヶ島の流人成常康頼は許され、一人島に残された瞬間がその翌年死にます。それからわずか数年の後、その同じ島にその安徳帝がたどり着き、瞬間が眺めたと同じ海と空、硫黄ヶ岳の煙を仰ぎ、瞬間と同じように都への望郷の思いに心引き裂かれつつ、虚しく年老いて行かれたのです。大いなる者の手によって操られてゆく運命の糸の不思議さ。そして今日、今、私が佇んでいるこの島の静けさと美しさ。人の世のひとときの栄華も、没落も、恨みも、嘆きも、この空と海の中へ溶け去っていったようです。この島には、人に害を与えるような動物も、蛇も、虫もいないそうです。暗い藪の中をかき分けて歩き回っても、怖いものは何にもありませんでした。もちろん、島での生活は、雪吊りの旅人などには計り知れぬ厳しさもあるとは思いますが、それでも、ここにこうして立っていると、悠久の時の流れてゆく音が、大自然の息遣いがはっきりと聞き取れるような、安らかな思いに満たされております。薩摩方沖の小島、はるばると訪ねてくることができて、本当に幸せだったと思っております。それでは皆様、また来月ごきげんよう。